よろしくお願いします。
はい。
及川さんは社長になられたのがこの4月ですよね。
1月、1月。
あ、ごめんなさい、1月ですね。1月ですね。
はい。
すごく興味津々で一回聞きたかったことがあって、
はい。
社長にならないかって言われたのはいつだったんですか？
12月なんです、実は。2019年の12月の頭。ギリギ
リなんですね。
ギリギリですね。
それ言われた時ってどんな気持ちだったんですか？
言葉を選ばず、
びっくりしたとか、
嬉しくはない。嬉しくはない。私やっぱり
もうすぐ
現場でやりたかったので、
はい、
やっぱり、
現場でもうちょっとやってい
たかった。もうちょっとやってたかったし、やっぱりね、ちょっと果たさなきゃいけない責任があったものですから、そこをやらなきゃと思っていたんで、社長になってやりゃいいじゃんって言われたんですよね。
ねえ。
そう。
そしてなんかちょっと。
そっかと。
ちょっと嬉しくなかったけど、そうかと思って引き受けたんですね。
そう、まあ、なんて言うんでしょう、引き受けない理由はもちろんないじゃないですか。去年だって役員で取締役で事業を大体全部持っていて、
うんうん、
なんかやりたくありませんとかできませんとかっていうもう立場ではないので、
うんうんうんうん、
まあ責任を果たしますみたいなところではあったんですけど、うんうん、正直なところを言うと、はい、もうちょい現場に近いところで、まあね、近いかどうかというと取締役って近いのかなみたいなのはあるんですけど、
うんうんうん、
実際動かせるじゃないですか事業ね、
はい、
でやっぱりちょっと去年は自分の中でもまだまだやれてないっていう反省の方が多かったので、
うんうんうん、
そこをちゃんとやりたかったっていうのは
正直。あ、なるほどね、なるほどね。でそこからまあ引き受けますとなって、
うんうん、
実際に就任するまでって私よくわからないんですけど、うん、なんか社長になるための準備ってやったんですか？
それがですね、もうやっぱりバタバタで、はい、でしかも弊社の場合って、はい、なんかなぜ及川にやらせるかとか、うん、何を期待してるかとか、まあ、弊社の場合じゃなくてもそうですね、はい、きっとそういうのやっぱり言わないんですよ。
あ、言わないんですか？
言わないんですよ。君にはこういうことを期待してるからとか、
はい、
なぜ及川にやってもらうかとか、うん、誰も言わないんです。
あ、
まあよろしくねみたいな。
あ、よろしくね。
よろしくねみたいな感じなんですよ。
いいじゃないですか。
うん。で、結局自分で考えろってことだなというふうに思っていて、うんうん、で、まあ、はい、私にやらせるってどういうことだろう。やっぱり指名委員会みたいのがあって、
はい、
何らかの理由があって、やれということですから、うんうん、誰かの一存で決まるわけでもないですし、
はい、
そうすると自分がやらなきゃいけないことは何だろうなっていうのを、
うん、
考える時間でしたね。それっていうのはね、仕事バタバタやりながら、はい、やっていくか、
はい、
この会社の要は社長交代っていうのは何かの変化を起こしなさいというメッセージでもありますし、
ね、
変化しますって世の中に言ってることになるじゃないですか。
確かに、うん、そうです、
ね、なのでどんな変化が私は起こせるだろうか、あるいはうちのメンバーの良いところをどういうふうにピックアップしながら、うん、どういうなんか変化がポーラとして起こせるだろうかみたいなことをすごく考えてました、
はい、いい社長じゃないですか。
いいのかな。
何考えたんですか？
そうで、やっぱりね、もう一回コロナでもずっと考えたんだけど、はい、ポーラがこう世の中にある意味って何だろうなっていうのをすごく考えたんです。
難しい、
難しいでしょ。難しいけど、はい、でそれで、まあ、いろんな人がこうなんか、及川さん女性では大手化粧品会社では初めてですねとか言って、私それもびっくりしたんですけど、
そうです。
まさか自分が初めてとも思っていないし、
はい、
日本のまあこの中で女性社長っていうのが少なみたいな形で珍しがられるともあんまり思ってなかったんですが、
まあ、不思議だけど、そうです。
そうなんです。新聞の見出しが初の女性社長みたいな形なんですね、
うんうんうん、
確かにそう言われてみたらポーラでも初めてだったなぐらい意識してない、のんびりしてるというか、女性であるっていうことはあまりこう、なんていうのかな、そんなにクローズアップして見えたことはないんだけれど、
はい、
であれば、やっぱり弊社の場合はね、女性が、やはり女性の消費財を扱っている、
はい、
メーカーでもありますし、ビジネスパートナーは大体 90% 以上女性ですし、
はい、
女たちがやっぱりビジネスの根幹を成してきた、企業ですから、
うんうんうん、
現場においてはね、
はい、
やっぱりそういうことを含めた社会へのメッセージみたいなものは大いにあるんだろうということをすごく考えました、
うん、もうご自身が 社長やれること自体がまずは一つのメッセージ
になる。メッセージかなと。そうすると、まあ、あのどういうふうに私がそうじゃありませんって言っても女性社長っていうレッテルは貼られるわけです
し、そうじゃありませんじゃないですよ。
ね、そうじゃありませんじゃないですよね。
こんな綺麗な方
が。でも男性が社長になって男性社長誕生とは言わないじゃないですか。
そうだよね、言わない言わない。うん
ね、だから多分私の個性以上に女性であるということが多分クローズアップされるんだろうなっていうのはすごく思ったんです、
うんうん、それはそうですね。それで何をやろうと思ったんですか。
やっぱりね、女性たちのエンパワーメントをもっともっと真面目にやっていこうと思ってました。
真面目に
ってどうですか。真面目に、あのなんか今更なんだけど、うんあ, のうんうん、ある意味今更じゃないですか。でもちょうどその頃にあの、はい、ジェンダーギャップ121位の衝撃が
出てバッチリのタイミングじゃない
ですか。バッチリのタイミングで、しかもどんどんなんか順位は下げていくし、はい、女性の意思決定者が少ないとかいう話と、うん、やっぱりあの女性経営者が全くいないよねってい う,
そ, うで、
まあ、でそうすると女性経営者がいないところには投資しませんみたいな話とかも出てきたりとかして、うんうんうん、やっぱり今 の, あの、はい日本社会において女性がこうビジネスをするっていうことは弊社においては当たり前だったわけです。ポーラにおいてはビジネスパートナーもみんな経営者が専任の経営者を買ってるわけです。女性経営者を、はい、なんか我々にとって当たり前だったことをなんかいかにもちゃんと言うことがもしかしたら世の中のためになるかなっていうことはすごく
素敵です。
思いました。
だって私があえて口にするけれど、本当に世の中女性の時代と言われながら何も進んでないですよ。
そうなんですよね。
私もこの年になったからちょっと声を大にしてあのもっと進めたいし、そういうのを応援したいと思いましたから、うんうん、及川さんのニュース聞いてすごい嬉しかったです。
ありがとうございます。でもやっぱりそういう意味でやっぱり企業、はい、もちろん私たちは化粧品を売るとか、うんうん、エステサロンでお客様にサービスをするというのが本業であるんだけど、うんうん、それをきちんと示す意味はあるかなというのはすごく思います。
すごい素敵ですけど、どうやって示すんですか。
やっぱりね、あの、うん、頑張ってる姿を見せる、声を大にして、
及川さんが、
あでもみんなポーラ全体 で弊社の場合は私だけが頑張ってるわけじゃなくて、はい、実はね、あのそういうふうに言おうと思っていろいろ調べると結構エビデンスあるじゃんっていうのがあって、なんか取締役、はい、あ経営ボード執行役員以上という経営ボードの中の女性比率、はい、なんと4割だったんですよ。
高い。
あまりにも当たり前すぎて気づいてなかったんですが、うんうんうん、なんで4割女性じゃんみたいなのが一つあって、うんうんうんうん、部門長っていうね、あの意思決定のやっぱり、はい、あのトップですよね。部門意思決定のトップの部門長と言われる人たちは 29% だったんですよ、は
い、すごいですね。
3割にちょっと足らない 29.何% かだったんです。で、課長っていうね、俗に言う、はい、あのリーダーですよね。チームリーダーと言われる課長たちは、はい、なんてやっぱり 29.何% とかだったんですよ。なんだ202030っていう国が指標にしてる姿ってここにあるじゃんみたいなのを思ったんですよね。
うんうん、本当いい会社ですね。
ありがとうございます。そこなんであの国が2020年に女性のリーダー比率を 30% にするっていう世界を見るのであれば、はい、こう弊社の中で起こっているその管理職の姿とか、うん、部門長の姿とかを見てもらうと、うん、はい、なんだここにあるじゃんみたいな感じだったんですよ。
なんかあまりに素敵すぎるんですけど、じゃああえてちょっと意地悪な質問をすると、
はいはい、
女性の仕事の仕方と男性の仕事の仕方って何か違いがあるんですか。
うん、実はね、私の中では はい、あまり違わないというのが正直なところなんです、
うんうんうん、
個性はその人によって違うんですけど、女性がみんな同じかっていうと全然違う、うん、あの例えばそう役員4人、うち弊社女性いるんですけど、はい、私とその他の3人は全然違うんです、仕事の仕方が。慎重な人もいるし、はい、なんか割と荒っぽくて権限移譲しちゃう人もいるし、うんうんうん、丁寧に面倒を見る人もいるしみたいなところで、
うん、それこそダイバーシティってことですね。
多様である。そうなんですよね、多様であると。ただ
よく言われるのは、
そう、はい、どうぞどうぞ。大丈夫です。ただ男性の方が女性より割と緻密だなっていうのは弊社においてはですよ。
いや、あとね、うん、その女性は好き嫌いを割とバンバン言ってしまうけれど、
うんうん、
男性はなかなかそこを言うよりは利が立つみたいなことって一般的に言われてるし、うん、私も感じなくはないんですよ、
うん、
だから混ざった方が好き嫌いも出てくるし、
うん、
その利が立つところも大事なので、
うん、
まさにその理屈と感覚って両方ビジネスで必要じゃないですか、
うん、
そんな気はしてます。
そんな気はしてます。あの女性の方が比較的ですよ、比較的一人称単数の意識でものを言うことはあるなというふうに思います。私はこう思 う,
そ う, そ う, そう
私はこれがしたい。
そうそうそう。
で男性はやっぱり組織としてこうあるべきみたいな、
そう
集団理論になることは大いにあるんですけど、じゃあ女性が全部そうかっていうと、割とあの私は意外と一人称単数の人なんですけどうん、うん、もう一人の女性役員はあまりそうではないんですよ、やっぱり。
あ、なるほどね。
なのであの大くくりに言うとあるのかもしれないですけど、4割ぐらいになると男女比よりも個人差の方がクローズアップされます、
は
い、あの今の 40% の世界にいるとね。おそらく
生かされる企業でもあるってことですよね。
そうですね、
はい、あでもっともっとそうしていこうと思ってらっし
ゃる。もっとそうしていこうという感じで、多分マイノリティマジョリティの話なんですけど、女性がまだまだすごい マイノリティの場合は、うん、やっぱりその男女差の方が個人差よりも目につくんだと思うんですよ、
うんうんうん、
でも女性が少しマジョリティ側に入ってきた時には、はい、男性女性ってい う, こう2つの大きな区分よりは個性の方が見えますよね。
まあそりゃそうだ。
そうですよね、
はい、
あの薄まるからその比率が。
通りです。
そっちが私は大事なんじゃないかなって思ってて、
なんか私世の中で大嫌いなのは、うん、女性をターゲットにした商品とか言って、
うん、
女性を一括りにされちゃうことです、
うん、そうなんです。でこれから多分世の中はもっとスモールコミュニティの世界になっていくので、
うんうんうんうん、
男性女性とかよりもこういうことが好きな人たちの集団とか、
うんうんうん
う
ん、
こういう意識を持ってる人たちの集団とか、
うんうんうん、
例えばあのジェネレーションで言っても50代の私と今の20代のうちの娘なんかはもう好むものが違うじゃないですか、
うんうんうんうん、
それを男女の区別で語るなんてないじゃないですか。
あと世代別マーケティング、
世代別とかもね、で世代でも50代でも私みたいなこうあのビジネスパーソンと本当に主婦の方たちとかだとやっぱり好むものもちょっと違っていたりとか、所属するコミュニティによって違うので、
うんうんうん
うん、やっぱりあのこれから世の中はスモールコミュニティでのなんかマーケティングみたいのにおそらく変わっていくだろうと、うんうん、SNS みたいなメディアが出てきて好きなメディアにしかみんなが所属しなくなっていって、はい、昔みたいに、ね、みんな同じテレビ見るみたいな時代ではないとした時に、うんうんうん、やっぱりそういうダイバーシティっていう考え方が企業の中にあることはすごく重要なんじゃないかなっていうのは思います、
はい、というとそういう価値観が割とポーダの中にはあったわけだし、さら、
うん、
にそれをこう花開かせていこうというのが及川さんの考え、
はいはい、出していこうという
及川さん、そしたら社長になって、うんうん、何かすごい変わったことってありました？
私自身が、
うん、
会社が、
周囲が、
周囲が実はですね、
はい、
皆さんに聞かれるんですけどあんまりないんですよ、
はい、本当ですか？
でも一個だけお部屋ができたお部屋ができた今まで
社長室ね。
そう、それはね、あの実はとても寂しいことでよくうろついてるんですけど、あの今コロナだからあまりうろついちゃいけないって言われてるんですけど、今までこう人の中でこうまみれて仕事をしていたのが、どうもなんかあまりみっともない姿を見せられないと思うのかどうかわからないんですけど、お部屋ができたわけですよ。そうするとね、
いやそうです、
情報が入ってこなくなるんです。
え、でも社長室の内装とか絵とかそういうのって好きにできるんですか？
あ、でもね、そんなものにお金を使う バカバカしさはないので前の社長のまんまです。何も変えてない。
そっか。で部屋をじゃああまり部屋にいずにうどうどするんです
か？あ、でもねいるんです。あの今ズーム会議とかもやんなきゃいけないし、しかも今日は自宅からなのである意味、はい、あのリモートなのであのあんまり意味がないんですが、ね、でもお部屋ができたっていうことと秘書がやっぱりいろいろ面倒を見てくれるようになった、そこが一番大きな、なんかこんな答えでいいんですかね。
いやいやいや、そのなんて言うんでしょうね、私も及川さんと付き合いが長いけれど、
うん、
全然変わらない及川さんがいる一方で、
うん、
なんかよりね明るくなり、うん、よりオープンになり、
うん、
そんな感じがしてんですよ。
あ、そうですか、うん、なんかやっぱりね、あのどうしても自分は変わってないつもりでも、
うん、
ポジティブでやっぱ人をなんかちょっと遠ざけますよね。特に社員からするとなんか遠い人、うん、今までは平気で普通にメールくれてたのに、うん、なんかメールが来なくなるんですよ社員たちから。
びっくり。
あ、それは一番の変化。一番の変化は、はい、今まで相談事とかなんだとかメールが来てたんです。
うん、
それこそ一日、あの、本当に冗談じゃなくて、200通とか、連絡とか報告とか相談。あの、じゃなくてね、部署をすごい持ってたからだと思うんですけど。
あ、はい、すいません。
何部門も持ってたから、
それも含めてね、はい、
そうです、それの報告とかなんかちょっとしたデータの共有とか CC が多いんですけど、
今何通ぐらいですか？
今ね50通ぐらいですよ。
ああ、
1日で。その
え、ヤホヤされるとかないんですか？
え、何
ヤホヤされる、
誰もしてくれない。もしかしたらされてるのかもしれないですけど。でもね、前は仕事でこういうことに困っててどうしたら良いでしょうかとか、今こういうこと考えてるんだけど、うん、誰か紹介してくださいとか、そういうことも結構メールが来ていたんだけれど、はい、来なくなりました。
それはどうしてだろう？
だからね、これは私の方から開いていかないと、はい、待っててもダメだっていうことに、気づいたんです。だから川島さんがちょっと明るくなったとかオープンになったとか言ってくださってるのはきっとそれかもしれない。
でもね、私も
今どうなってるみたいな、そんな感じですよね。
経営者の方と少なからずご縁があるじゃないですか、
うん、
でそのトップの方と社員の方の関わりって、うん、一緒の場で話してもらうと大体分かっちゃうんですよ、うん、でも及川さんと社員の方の関わり見てるとね、
うん、
とてもお世辞じゃなくて、とてもオープンでフラットな感じがしたんです。
うん、ありがとうございます。そう、
メールが減ったっていうのは今聞いてちょっとびっくりしました。いや、
減りました。なのでなんかこちらから、ただあんまり仕事に社長が口出すとよろしくないじゃないですか、うん、まあ、部長も役員もいるし、うん、なので私があんまり細かい執行に口を出さないで、うん、進捗だけ確認したりとか、もっとなんか今こんな話あるよみたいなことがどうやったらこう社員の元に行くのかなっていうことをすごく考えますよね。業務のことを指示し命令してはやっぱりあんまりにも細かすぎるじゃないですか。
なるほどね。
それは私の役割ではない。でも自分はそれがやりたい方だから
じゃあ我慢して、
はい、会えるのに必死です。本当に
食べるのに必死ね。
そう、必死です。
もっと助けたいとか手を出したいとかいうの、
出したいとかこんなアイディアあるんだけどみたいのを言っちゃうともう指示になってしまうので。
あ、でもよく世の中の社長が言うのは、うん、本当にこう新しい発想を社員にいろいろ出してほしくて、
うん、
どんな発想が出てきても受け入れるみたいなことをおっしゃるんですよ、うん、でも出てこない、うん、
出てこない。
そういう感じってありますか？
うん、でね、今一個それで思ったのはやっぱりポジションパワーってあるので、はい、やっぱりみんな評価されたいし何か否定されるのって怖いじゃないですか、うんうん、なので私が作り出すのは心理的安全性だなって思ってるんですよ。
うんうん、何ですか心理的安全？
何言っても大丈夫とか、失敗しても OK みたいなことをみんな言うじゃないですか、口では。失敗しても OK だよって言うんだけど、うん、社員たちは本当かよって思ってるんだと思うんですよ。だって評定では、そう、言うと潰すし、C 評価来るし、本当にお前その金使って大丈夫かみたいになるし、やっぱり人間って弱いので、よっぽどベンチャー精神にあふれたもうすごい人はなんか、俺がやってやるみたいなのはありますけど、うんうん、まあ、普通ね、サラリーマンっていう人たちが心をもう奮い立たせて頑張るわけですから、そういう挑戦っていうのは。
で、
やっぱり、上からだけじゃなくて、周りからの批判とか、ちょっとお手並み拝見みたいなことも見ながらだから、うん、どれだけやっぱり心理的安全性を作り出すかっていうのが、私とか、やっぱり多分部門長たちがこれからやらなきゃいけないことだなと思っているので、なんか、そこはね、
できますけど、どうやって作るんですか？
そこはね、もうね、私、対話しかないと思ってるんですよ。
うんうん。
で、事実だけ見るとなんでこんなことやったんだと思うんですけど、はい、何がやりたいのかとか今何を考えてるのかっていうところが、うん、ちゃんと共有されていれば、うん、背中を押してあげれるじゃないですか、
は
い、
うんうんうんうん、
でも出てきた事象だけを見るとどうしてもそこに対してのコメントっていうのをしなきゃいけないですよね、
はい、
なぜこうなったの、
うんうんうん、
そうなるとやっぱりその、アイディアが出てくるようなそのディスカッションの場の、自由な雰囲気とか、あるいは、はい、そういうことは、こんな風に考えていくと、いいよみたいなヒントを出したりだとか、ヒントを出すってことは、一応アグリーなわけですよね。
うんうん、否定は
せず。で、なんか褒めそやして何もかも、いいよいいよって言うんではやっぱり育たないですから、うん、やっぱり、ちょっとクリティカルな問いを投げかけながらも、うん、思考を深めるみたいな、うんことをするには、うん、やっぱり何言っても大丈夫みたいな安心感がないとダメじゃないですか。そうすると、うん、やっぱり結論としてコミュニケーションだったり情報発信だったり、うん、こういうとこ見てるよっていうそういうなんかサインだったりっていうのがとっても大事なのかなと思って。 います。
あ、それはあのいろんな社員とじゃあ相対して
相対して
コミュニケーションを取ることが、うん、
で最も大事、うん、でちょっとこの間そう思ってあの部門長たちの比較的、まあ、部門長の社歴の浅い部門長としての経験の浅いメンバーと対話みたいなことをちょっとやってみようと思ってやったんですよ、
はい、
1時間朝の時間で、
何
あの仕事あのね、私たちはあの取締役3人なんです、うちは。怖いでしょ、はい、場面としては。で、部門長は2人なんです。怖いでしょ。で、みんなね、何やられるんだろうと思って来たんですよ。うん、でも、ちょっと今あの、どういうこと考えてるみたいなことを、いくつかのこう問いを立てながら聞いていくんです。うん、そうすると、業務のことじゃなくて、はい、で、それってどうしてだろう、どうしてだろうとか言いながら、私はこうとか、私もそれ悩んでるんだよね、みたいなことをお話しすると、部門長たちがね、だんだんだんだんほぐれてきて、最後すっごい喋るんですよ。
で、上手な聞き手なんですね、及川さん。
なんか、いや、私だけじゃなくて、他の役員もね、うん、もうとにかく、あの、答えを出さないっていうことで、うんうん、で、彼らが何を考えてて、何を課題視していて、その課題から何を導き出そうとしてるのかみたいなことを、うん、結構丁寧な対話をしてきたら、はい、逆にこっちが気づきをたくさんいただいて、
例えばどんなことがあ
った？例えばね、社員たちが挑戦しないってみんな言うんだけど、どうしてだと思うみたいな、そういうことです。
はい。
そうすると、ありがちなって。いや、みんなね、挑戦はしたいんですけどね、なんかね、挑戦したらいけない空気があるんですよって、はい、そんな空気誰が作ってるのみたいな話で。うん、
そうですね。
それってあの、私が作ってるのかなとか言うと、いや、及川さんが作ってるっていうよりも、なんか全体的になんかそうなんですよね、うん。その全体的にそういう空気感ができてるのはなんでだと思うみたいなことを言っていくと、うん、彼らなりにどんどん。で、それってどうしてっていう、じゃあ、
うん、
挑戦したいって思いは本当にあるのみたいな、
うんうん、
どんな挑戦したいと思ってるのって言うと、はい、みんなやっぱりもしかしたら挑戦したいって口で言ってるだけで、なんか挑戦する方向性とかビジョンとかがないのかもみたいなことを、
だ
結局部門長たちの思考が深まっていきながら、はい、私たちも会社にあの蔓延してる空気感みたいのに気づくんですよね。
あー、なるほどね、うん、でも
それはね、面白い、
非常に深く聞きながら自分で気づかせてるんですね、うん、今の話で言うと。
そうだから我慢我慢で、で実はもう私もね、実はそれすごい悩んでて、本当のとこどうなのかなと思ってるんだよねとか言うと、うん、あのみんなすごい真剣に考えてくれて、
うん、
でもなんか僕ら自体が業務をやることに一生懸命でしたねみたいな感じになっていったりするんですよね。
なんかよ、でも良すぎるコミュニケーションですよね。
良すぎない。それにできるようになるのに、やっと、なんか、9ヶ月もかかって、やっとやってるぐらいですから、もうコロナに翻弄されて。
いやいや、いい話で。それはでも嬉しいことでもありますよね。
ね、なんか、やっぱり、あの、それにでも協力してくれる他の役員たちがいて、
はい、
及川さん対自己本庁だけだと、あの、なんか、結局方向性が1個になっちゃうから、はい、一緒にやってあげるよっていうことを、あの、そうだ、あの、一緒にやってほしいって言ったら、いいよいいよって言ってくれる人たちがいて、意外とそのメンバーがめっちゃ思う、はい、俺らの方が気づきがあったとか言ってくれてますね。
でも、及川さんの話を聞いてるとね、うん、社長だからこうしなさいって、あんまりこう、命令とか、指示とかっていうよりも、うん、一緒にやっていきましょう、私はリーダーなんだけど、っていうようなマインドを感じるんですよね。
うんうん、ああ、そうか。多分なんかどうなんでしょうね。自信がない、なんていうの、社長として自信がないわけではない。自信がないっていうと、なんか、あの、ものすごく変な会社だと思われるんですけど、多分、一人でできることってそんなにないなって思うんですよね。
うん、
で、私の。
社長の役割は何ですか？
やっぱりね、社員たちが、あの、はい、自由に暴れられる風土を作るっていうことと、もしかしたら彼らにヒントを与えるっていうのはすごく大きいんで、うん、やっぱり外の人たちとどんどんつながって、
うん、
自社完結ではない思考というのをどんどん取り入れていくことかなというのは思っています。
それもでも割とたくさんの社長が望んでいるし、そうなってほしいと思っていることで、
うん、
でもあれですよね、及川さんは実践されて半年以上経ってきてはいて、まあ、大変な時期に社長になられた気もするんですけど、少し手応えが出てきたって感じですかね。
あの、少しね、それはやっぱり、うん、あの、社員たちからこれがやりたい、あれがやりたいっていうのが、
うんうん、
半年経って出てくるようになりました。
素晴らしいじゃない。
実はこういうのやりたいんすよねとか言って、
うん、でもそれ聞いた時に、って思うものが出てきても否定はしないんですね。
よっぽどはやっぱりね、それちょっともうちょっと深く考えようよって、だからやっちゃダメとは言わないけど、こういう方向で考えてみたらとか、なんとかさんに相談してみたらとか、あと、ここはもうちょい、でも、もうちょいこの辺考えてみないと、進むのにはあれじゃないみたいなのはありますけど、頭からダメって言われると結局失敗 OK とか言ってることを全部自己否定することになっちゃうので我慢してます。
そうかそうか、優しいです。優しいっていうのは、優しいって言葉じゃないな、大事なことですよね、
うん、いや私自身がやっぱり、うん、いろんな人と関わることで挑戦させてもらった経験ってやっぱりあるじゃないですか。こういうのやってみませんかみたいなことをこう話が来たりとか、そういうことで学んだことも山ほどあるし、そこでできた人脈も本当に、うん、川島さんとももちろんそういうご縁で知り合ったわけですけど、
はい、
なのでやっぱり社員たちの可能性の芽を摘んではいけないなということはすごく思います。まだまだまだまだ不十分ですけど、
今まででもその長い経験の中で今の話を言うと、うんうん、この出会いがこんな風に私をこうしてくれたっていうので印象深いエピソードが何かあれば教えてください。
もうね、なんかでもそれはね山ほどあって
よ、ね、
うん、社内でも社外でもやっぱり30年働いているので、うんうん、いろんな方たちがやっぱりターニングポイントなんですけど、ターニングポイントって必ず人との関わりでできますよね。
なるほどね。
なんかね、気づかせてもらったとか叱られたとか、うんうん、なんかやっぱり
例えばそういうなんかエピソードないですか？
エピソードですか？ありすぎてどうしようと思うんですけど、私やっぱり、
ね、泣いちゃったこととか、
泣いちゃったこととか、悔しがったことはあるけど、私仕事で涙を流したことは実はないんですよ。
へえ、かっこいい。
なんか泣けない性分なのかもしれないですけど、嬉し涙みたいなのも流しかけたことはあるんですけど、
それは何ですか？
長年いた出向してた現場がある、現場に近いところというか販売会社に出向してたんですけど、そこ実は17年いたんですよね。
そうですか。
で最後そこの地域の責任者をやって、うんうんうん、その後17年ぶりに本社に戻るわけなんですが、うん、やっぱ17年いて失敗も山ほどいて、叱られもして、うん、私を育ててくれた人たちが山ほどいるところから、うん、17年目に、はい、やっぱりちょっとどん底の成績から全国2位まで上げることができて、
はい、
社内成績ですけどね、はい、目標も予算も達成することができて、そこを去ることになった時にはやっぱり少しの達成感と、この一緒に頑張ってくれた皆さんへのありがとうというので、
はい、
泣きそうになりました。
いや、泣きそうになる話です。
泣きそうになる、うん、
はい、
でもなんかこう個人の感情であまり泣けない、結構可愛くない自分がいたりするんですけど、一番泣きそうになったのはそこだけです、
ね。みんなで辛いことも楽しいことも一緒にやってきたっていう、はい、ことで
しょ。あとターニングポイントはありすぎて優先順位がなかなかつけられないんですが、
一番最近に起きたターニングポイント、
最近ですかね、これがですね、
はい、
でもね最近ではないんですけど、はい、一個弊社のブランディングプロジェクトっていうのを私やったんですよ、はい、最近比較的新しいところではね。でそれはマーケティングの担当者だった時に、やっぱりポーラの価値っていうのをもう一回再認識したいと、うん、再定義したいと、
はい、
すごく歴史のある会社でもありますし、商品はすごくいいものを出していて、うん、ビジネスパートナーたちとのお客様との向き合い方もやはり長いお客様、長いお付き合いになるお客様が多かったので、それも良いと。だけれども世の中にその価値がなかなか知れていないし、やっぱり訪問販売にまつわるネガティブなイメージもあって、でポーラを知ってる人はポーラを好きって言ってくれるんだけど、知らない人はあまり好きではないブランドみたいに呼ばれているのがちょっととても悲しくてですね、
うんうんうん、
もう本当にこれは喜怒哀楽で言うと愛なんですよ。悲しくて、
はい、
私が20年、当時は25年ぐらいだったんですかね、働いている会社が、うん、そんな風に世の中に思うと、ある社員が言ったんです。私にというか、私の友達と私に言ったんですけど、俺親戚にポーラで働いてるって言ってないっすよって。
あ、
それがね、新入社員とかだったらまだ、はい、まあ、それも分かんないですけど、まだ分かるんですけど、はい、結構中堅でかなりな プレイヤーだった人が言ったんです、
はい、
なんでポーラで働いてるって言えないんだろう、
はい、
親戚にな
ぜだった
これはやっぱり要は会社に誇りがなかったわけですよね、
うんうんうん、
自分の働いてる会社に、はい、でも、はい、自分たちがやってることに会社を辞めないですごい一生懸命働いてますから、うん、価値は見出してる、
うんうんうん、
そうすると社会的評価なんだろうなっていうのを思った時に、うん、これを上げなければというのでブランド価値を再定義したいと、はい、で私たちは何をするブランドでどういう価値をそこに見出して、
はい、
世の中からどう思われたいかっていうのを全部定義したんです。でこれはね、うん、実は誰にも頼まれた仕事ではなくて及川やれって言われたわけでもこういうチーム編成でやるからって言われたわけでもなくて、うん、有志で立ち上げたんですよ、
はい、へー面白いです。出だしは
3人、
はい、
私とあの隣の部の部門長とその隣の部の部門長みたいな感じでこのままじゃいかんよねみたいな感じだった、
ね、
うん、でなんかその時にとあるあの方にポーラはよく何やってるか分かんないコンフューズドだと、
うん、
ね、あの商品はベンツみたいにすごい高級品なのにやってることはいろいろありすぎてあの高級品からあの一般的なこうアクションまでやっぱりなんか、うん、イメージが定まらないよみたいなことを、うんうんうん、もっと辛辣な言葉で言われたんですよ、
はい、
悔しくてこれはどちらかというと悔しいですよね、
うんうん、
悲しいよりも悔しくて、
はい、
うん、でこんなにみんな頑張って仕事してるのにうちの第一線もこんなにお客様に向き合ってやってるのに、
はい、
なんか一部のちょっと心ない行動だったりちょっと統制が取れてない行動だったり会社の投げ方あの打ち出し方の悪さだったりで、
うん、
見えなくなってるっていうことが、うん、とても我慢できなくてブランディングプロジェクトというのを勝手にやってあの予算もないわけじゃないですか、
はい、
で全然誰も取り合ってくれないわけですよ勝手にやってることだから、はい、でもこれね3年ぐらい経営会議に出し続けたんですよね。
すごくやりましたね。
なんかねあのもちろんあの味方してくれる方たちもいて結構あの、うん、既成事実も作っていったりとか社員に山ほどアンケートを取ったりしながら我々は変わらにゃいかんみたいな感じで、あの当時ちょっと部門長だったんで事務所の予算とかやって調査やったりとかしながら、
はい、
あのやっていったらね、
うん、
なんか結構大きな渦になったんです。
へー、
仲間がなんででしょう。やっぱりあの
ボディーブローのように続けた、
そう続けた懲りずに続けたっていうのと、うん、やっぱ同志に恵まれていて、うん、あの私がくじけそうになるとここまでやったんだからやろうよみたいなことを言ってくれる人がいたりとか、
うん、
なんかあの気づいたんだけどさみたいなことを話してくれる人がいたりですとか、うん、でなんかそうでもなんか分かんないけど勝手にやるもんだからタスクフォース編成をお願いして人事部になんかタスク作ってくれって言って、うん、そのタスクも結局そんなわけだからあのタスクに言われたからって最初の会議は来るんですけど2回目3回目から会議に来る人がどんどん減ってくんですよ。よくありますよねそういうのって。
そうね、そうね、ありがちです社内
の。でももうやる人だけでいいやって言ってやっていったら、
うん、
結局最終的なアウトプットまでは5年ぐらいかかったんですけど、
へ
え、企業理念は変えるわ、あのなんか行動規範みたいな、なんて言うんでしょうね、社員の行動規範みたいのはあの変えるわ、CI は変えるわ、あのもうビューティーディレクターの制服は変えるわ、アクション要件は変えるわ、あの最後の最後にはもうあのマネジメントのあり方がこうあるべきだみたいなところまで全部やって、あのポーラブランドの価値をここまで高めるんだって言って、でもそこはねあの少しずつやっぱり実を結んできて、ブランド好意度とかブランドイメージ調査とかはやっぱりここ数年で、はい、おかげさまであのすごく上がりました。
じゃあその親戚になかなか言えなかった人でもまだ会社にいるんですか？
うん、いる。でも今言えてて部門長になってます。
そうですか。それは本当
に。そうで、この間あの本人といやあなたのあの一言結構聞いたんだよねって言ったら、うん、いやそれ覚えてるんすかみたいな感じだったですけど、でも、はい、やっぱりあのそれってすごく大事で、あの自分たちがこう自信を持って我々の仕事はこういうことをやってるんだっていうのをあの社員もビジネスパートナーもあの全員が言えるっていうことがすごく大事だなと思っていて、だから結構うち あのビジネスパートナーたちには結構な規制もかけました。こういうことやっちゃならぬとか、こうありこうあってほしいとか、だから結構窮屈だったと思いますここ4年ぐらい。
いやでもいいお話ですけどね、その話を聞いててふと思ったんですけど、うん、ここ数年やっぱり働き方改革って言葉がこうとても一人歩きしていく中で、 悪い意味で一人歩き回って、効率的にその仕事時間だけ働いて、こなして終わりみたいな価値観が私は大嫌いで、でどちらかっていうと、働くってどういうことなんだろうっていうのをと考えてるんですよ。いろんな人に聞いてるんですけど、最後の社長への質問で、及川さんにとって働く意味って何でしょうね。
働く意味ですか。これ難しい質問ですね。
いや、あのでいろんな社長に聞いて回ると、結構男の社長って働くことは楽しいこととか、暮らしと地続きとか、働くこととか、そりゃそうですけどねっていう、まあいろいろあっていいと思うんです。で、今の及川さんの話で、こう一つは人としての誇りに結びついているっていうのは、
あ、そうそうそう、それはすごく思います。
気はしましたよね。あと人に助けられていることが実感できる場でもあるとか、いうのも及川さんの話で学んだなっていう感じがありますね。
ありがとうございます。あの仕事は私のそれは楽しいか楽しくないかって言ったら楽しいこともあるけれど、やっぱり辛いことももちろんあるじゃないですか。でやっぱりあの仕事を30年続けてると辞めようと思うことって何度もあって、
そうです、
でもこの私をなぜかポーラにつなぎ止めていったのはやっぱり人との関わりで、ここで投げ出しちゃいかんっていうなんか単なる責任感だったりとか、恩返ししなきゃみたいな気持ちだったりとか、なんかそういうことが多分私をつなぎ止めて、30年同じ会社で働いてるのかなと思っているんですよね。だから
人が好きなんですよね。
で人が好きなんですけど、なんかね、あのどっかですごい孤独になりたくなるくらい疲れちゃう時もあるので。
あ、そうなんですか。
あのどっちもですよ。だからあの人は好きです。あの嫌いか好きかって言われたら好きだし、人は社会との関わりの中で生きていくので、仕事を、私にとっての仕事は鹿島さんが言うように、社会との関わりであるし、人に助けられる場面でもあるし、誰かの役に立つ場面でもあるんだと思うんですよ。なのであのもう循環の一個なんですね、仕事って。
孤独もなくなるんだ。
いやもう孤独大好きなんですよ。
あ、そんな風に見えない。
だから一人でね、本持って旅に行くんです。
え、一人旅ですか。
一人旅です。
え、何してんですか。
ただただ本読んだり、街をぶらついたり。だから温泉のあるところに行くんですけど。
でもそこで何か発見や気づきもあるんでしょうね。
そうですね。やっぱりあのずっとこうやって喋ってるから、ゆっくり考える時間を無理やりでも作らないと、あの
なんて正直で面白い
か。ダメなんだと思うんですよね。あと喋ってないと脳みそが動いてないでしょうってよく言われるんですけど。
いや、素敵なキャラクターでどうもありがとうございます。沢さんどうですか。もうちょっと何か聞いた方がいいことがあれば聞いてください。
お話聞いてて、社員のその下についてるというか、社員の方たちがこう言える環境づくりっていうのをすごい大事にされてて、なんかそれってなんか僕ら若手からしたらすごいなんかありがたいなというか、やっぱりそのこう言いたくても言い出せない若手って多分めちゃめちゃいると思うんですよ。周りの同世代とかで働いてる子って、やっぱりこう、やっぱやりたいことが全部が全部できるわけじゃないですけど、その、言い出せない子ってすごくいると思うんですよ。でもそういう環境があるっていうことがなんか、その、そういう環境を作ろうっていう社長さんっていうのがいいなと思
う。いいですよね。しかも明るいし。
でも意外と社員に聞くと違うこと言うかもしれないけど、私すごい不思議なのが、飲み会の席ではみんな結構自由に言うじゃないですか、なんで会議になると言わないんだろうと思っていて。
そうね、なんだろう、
ね、飲み会ぐらいの自由さでこうアイデアをこう出してくれるといいのに、なんでこうミーティングとかディスカッションの場だと立場を気にしてしまったり、僕なんかがみたいになってしまったりするんだろうっていうのがずっとなんかテーマなんですよ。
否定されたトラウマとかあるんじゃないですか。
ありますよね、人間だからね、きっとね、で飲み会って責任がないから自由に言えるんだけれど、なのでやっぱり私心理的安全性って結構大事じゃないかってすごい思ってるんですよ。
その言葉がすごく素敵だと思いました、それは誰にでもできることじゃないので。
でおそらく心理的安全性がないと、あの変な話、表面的な合意をしちゃうんですよ。
どういうんだ。
あの要は例えば私と川島さんが本当にね、あの心理的安全性があったら、私が川島さんのご提案に対して、いやそれはないよ、だってもっとこうじゃんみたいなことは言えるじゃないですか、建設的なディスカッション。
必要だからね。
そう、でもここで人間関係壊れたら嫌だなみたいなことを思ってたりすると、ああそれいいですねっていう表面的な合意をしてしまって、議論が深まらない可能性って多いにあるじゃないですか。
あります。
でやっぱりそこって実は結構大事なことかなと思っていて、あなたの言うことは一理あるけれども、はい、私はもっとここまでやりたいと思うんだよねみたいなことをしないと、なんとなく表面的な合意で話がこう進んでいって、はい、ほーら見てやっぱり失敗したとか、例えばね、
そう
例えばそういう意味でも、なんか部署と部署の仕事だからやらなきゃいけないよねみたいなことになっちゃったりとかするんだけど、否定しても人間関係が壊れないぐらい の、 関係性で議論をするっていうことが本当は多分大事なんだろうなって、そこの域にはまだ全然行ってないですけど、でもそのぐらい
大事なんです
よ。大事なんですよ。だからそういう意味ではね、だからコミュニケーションとか、そう、正解のない問いをただただ議論しながら、この人ってこういうキャラクターなんだっていうことを理解し合うとかっていうのも結構大事だなと思っていて、
はい、いや素敵なお話をいろいろ聞かせていただいて本当ありがとう。
でもなんか理想はそこまでまだいけてないので、結局部門間の壁とかいうのもいつもあるじゃないですか、部署間の壁がなかなか、それもおそらくその部署と部署がちゃんと理解しないと無理なんだと思うんですよね。
そうですね。
で、そこ、で、巻き込むとかいう話があるんだけど、巻き込もうと思うことは、巻き込まれる方にとっては迷惑だから、お互いの主体的なこっちに行こうよっていう合意形成が取れない間は、巻き込めないんですよね。
確かに。
なんか、そういうことを理想としているんだけれど、要は、目的の一致っていうのがないと、部署が仕事とし、業務として仕事しちゃうじゃないですか。それをやるためには、やっぱり、どうやったって心理的安全性だったり目的の共有だったりをしなきゃいけないので、対話は必要だなっていうのはすごい思ってるんですけど、はい、ね、そこはねまだまだトライアルです。
いやでもそういうことをもう言ってくださるだけで大沢さんじゃないけど元気になるよね、大沢さん。
でも社長になる前からできただろうって言われちゃう、それまでここだけ思ってることがあって、これからの時代って私たちがサラリーマンとして走ってきた過去20年ぐらいと全然違うじゃないですか、そうするとね、多分あんまり私の経験則でものを言っても聞かない時代がやってくるだろうなっていうふうに思うんですね、そうするとそれこそ大沢さんぐらいの世代の方が、いや及川さんこれからの時代こうっすよみたいなことを言うことをちゃんと拾わないと、見てる先が違うかもしれないなっていうのはすごい思うじゃないですか、はい、だってもうデジタルネイティブな人たちと、はい、私がもうなんかスラックって何とか言ってることとは全然違うわけですよね、で特にうちなんかは消費財メーカーなので、B2C のメーカー、B2C の企業なので、やっぱり顧客の変化っていうのをものすごく見なきゃいけないじゃないですか、そうするといろんな視点ってやっぱり多分必要なんですよね。
そうですね、
となるとやっぱりみんなが物言える世界を作らないと、どんどん置いてかれてしまう、その恐怖感はあります。
ただ私その先輩っていうか、その遅れた人はいらないっていう価値観もあんまり好きじゃなくて、やっぱり先輩が後輩のために手伝えることも応援できることもあって、両方の
先輩の、そう、それはすごくあって、先輩がこうしろって言っちゃ私はいけないと思うんだけど、君の考えてるここがいいよねっていうことを言ってあげられる先輩になるべきだと思うんですよ。
そうです、
ね、俗に言う年度層と言われる50代になっちゃいけないけれども、
いらない、俺の成功体験、
そういう考え方があるんだ、そう、そうすると逆に言うとそれがいらない人になってしまうんだけれど、でも、そういう考え方があるんだよねっていうことと、でも人間の本質としてこういうのは大事だよっていうのはやっぱり経験から言えたりするじゃないですか。
さすがです。私ね、べき論じゃなくてやってみる論がいいと思ってるんですよ、べき論っていうのはいろんなこと否定しがちなんだけど、やってみるっていうのはいいじゃない、なんかそれぐらいの軽やかさでちっちゃいことをやっていくのがいい時代じゃないかなっていう気がする。まあ、私はおばあちゃんなのでも、
いやそんなおばあちゃん、でもね、一個本当に思ってることがあって、やっぱり トライってすごい大事なんだけど、うん、トライしなきゃと思ってトライするのって辛いじゃないですか。そうですよね。なんで、やっぱり、うちの社員の名言なんですけどね、これも今多分30代後半かな、もう40代になっちゃったのかな、当時、若かりし、課長の時に、及川さん、仕事っていうのはね、べきじゃなくて、タイでするんですよって言われて、うんうん、あ、いいこと言うな、何々したいっていう欲求で、仕事をするんで、僕は、うちのメンバーのタイを探すのが、僕の仕事ですって言ったんですよ、その彼が。
素敵。
私それは一生覚えておこうと思って。
だって、ね、タイって、うん、タイって私や及川さんは割とこう、ある感じだけど、うん、言われてもすぐに出てこない人もいるんですよ、きっと。
そうなんですよね。だからタイを探すきっかけを作ったりとか、やっぱり何々したいと思うと内発的動機で動くじゃないですか。私のブランディングの時みたいに悔しいとか悲しいとか、こうありたいとか。やっぱりそのね、若いリーダーからタイで仕事するような会社にしたいんですよとか言われた時には覚えとこうって思います。
私も覚えておこうと思います。